初めての漢方。
森の都の漢方薬局雲龍堂の佐藤です。
ナビゲーターの北村明子です。前回はちょっとヒヤッとするお話をね、聞かせていただきましたが、まだ番組続いてるってことはね、よかったよかった、続いてますよ。
よかったです。
よかったです。
時々こういうあんな話でですね、
はい、
どこまで番組を持つのかっていうの
を食べて
何の
そういうチャレンジだ。
今日は、
はい、
ちょっとずつもう夏もピークで今度秋、
うんうんうんうん、
見え始めるというところで、
はい、
ちょっとあらかじめですね、その秋になる前にやっとくこと、
うんうん、
お話しようと思うんですけど、
うん、
話したことあると思うので、まあ、北村さんなら覚えてますかね。
ど
うぞ。あ、大丈夫です。
覚えてます。きっと覚えてます。何ですか？
秋に入る前にするべきこと。
秋に入る前にするべきこと。それはですね、それは、夏の思い出です。
そうですね。
夏の思い出ですね。
そういうこと。
何だろう、線香花火。
なるほど。
違った、なんか間違えた、
ありましたね。
間違えた。
いやー、じゃあもう答えを。
はい。
重要なのは、うん、水抜きです。
水抜き。
これ何かというと、
うん、
まあ、夏の養生ってそもそも何をするかというと、うん、まあ、一日一回汗をかいて、
うん、
体に残ってしまった余計な熱と水を捨てましょうという話で、まあ、その延長上なんですけど、結局、夏って、たくさん水取っちゃうんですよ。
まあ、取ります。
別にそれは悪いことじゃない、
うん。
いつも他の季節に比べると多く水を取ると。で、ただですね、それは、まあ、過剰にやると、結構体に水が残ってしまって、まあ、はい、それで汗をかくということで、ある程度解消するんですけど、とはいえ、結構水が残りがち。ってなった時に、これが、まあ、秋に入って寒くなってくると、
はい、
に残った余計な水ってやっぱ冷えやすいんですよ。なので、夏に取りすぎた水が、秋に入って冷えて、体に、こう悪い影響が強くなっちゃうということなので、秋に入る前に夏に取りすぎた水をこう捨てるっていうのがおすすめ。
うん、うん。
それがまあ、夏の養生から今度秋に入る。
うん、うん。
秋の入り、夏の終わりから秋の入り口にやる養生になるんですね。
う
ん、
ちょうどね、8月の後半ぐらいからちょっと
考え、ね、
やり始めるといい
かな。後半9月っていうのが、
うん、
夏に取り付いた水を出す。
うんうんうん。
の時ですね。
はい。
で、漢方だと、こう水抜きといえば有名な処方があるんですけど。
うん。
あ。
なん覚えて。待って。いや、待って、ピンポイントで思い出すの難しいな。なんだろう。
ですね。
うん。
五苓散って覚えてます？
名前は覚えてます、五苓散。
五苓散。
漢数字の五じゃなかった？
あ、そうです。そうです。
で、三は、散歩の三ね。
はい。
例がわかんない。
あ、今、漢字を。
あー、はいはいはいはい。ね、今、チャットで打ってくれたんですけど、まあ、漢数字の五に、例は草冠に、例、何の例って言うかな。で、
ん？草かむに命令の例。
で、そう、命令の例。草かむに命令の例に散歩の3ですね。
ですね、うん。なので、まあ、散歩の3で終わるってことは粉末で飲むのがいいと。
うん。
いうことで、この五苓散がまず結構よく使えます。で、五苓散ってこう水の偏りを正すっていうことで、余計なとこに、どっかに水溜まってしまったら、少ないところにこう、持っていくんですね。で、あと余計な水があれば血管に戻してくれると。そうなので、いわゆる西洋薬の利尿剤。
はい。
利尿剤と違って、ある程度飲んで、これって別に、五苓散飲みすぎたか脱水症状、それは起こりづらい処方です。 な水を血管に戻すよということをやってます。
うんうんうんうん。
栄養学の利尿剤っていうのは、人のホルモンバランスを変えて、強制的に排出するんですね。
尿を出しやすくするんですもんね。
なので、ちょっと飲みすぎると問題起こりてしまうんですけど、グレースはそういう意味では結構安全に使える。もっと言うと、五苓散は、細胞の潤いを取り戻す処方って言われてるんですよ。捨てるのに潤いってなんか変な感じですよね。
でも、潤いってなんか、
これ、どう
女性には敏感だわ、それ。
ですか？これ、どうかというと、余計な水を出すってことは、今度、きれいな水入ってきやすいと。水ときれいな水を交換をしながら、過ぎた水を調整してくれる。なので、それすごい使い勝手のいい処方です。だから、夏に、あと、水取りすぎて、水がうまくいかせなくて、ちょっと体が調子悪いっていう時にも、五苓散足すとすごいいいんですよね。回転を流してくれるので。
いやー、だって、夏は水分いっぱい取っちゃいますも
そうですね。
ん。
あと一般的な薬膳素材的に有名なものをいくつか言うと、これよく言われるのが、あれです。トウモロコシのヒゲ。聞いたことあります？トウモロコシのヒ
なんかいいってちょっと聞いた
ゲ。
ことある気がする。
トウモロコシのヒゲ、あれこれ利尿作用あって、よく膀胱炎とかむくみに使うんですよ。ですね。あと、ハトムギとかも聞いたことあるか
ハトムギ、なんかミネラル？
な。あ、ハトムギも実は余計な水出してくれるんです。
ハトムギ茶とかいいのかな？
そうです。ただどちらかというと、ハトムギの場合は、こう皮膚の表面とか関節の水分代謝を整えるんですよ。だから美肌って言われるんですよ。水分代謝とか、あと関節、よ、関節水溜まると痛み悪化したりしますよ。だから関節、水が溜まって起こる関節にもハトムギ使ったりするんですよ。翼位任っていう、ちょっと難しい名前になるんですけど、ハトムギですね。もう、普通の食品で、まあまあ知名度が高いと言ったら、冬瓜。
冬瓜。
はい。
ああ、なんか、煮物とかにすら白い、
そうです。
ウリですよね。
そうです。まあ逆に今夏って湿度と熱両方こもるっていうんですけど、夏の湿熱を除くっていうことですごいいいです。
あれ、そう、冬瓜って冬って書くけど、夏の食べ物でしたっけ？
冬瓜、いつの食べ物かと言われると、季節いつ？
なんだっけな、なんかね、私、冬瓜と書くくせに、夏の食べ物なんだなって、なんか、私、勘違いから、ちょっと調べてみよう。
今、旬を迎えるのが夏だったはず。あ、そうですね。夏ですね。
冬瓜の旬は夏って今出てきた、検索したら。
そうです、名前の由来。収穫は夏ですが、丸ごと冷暗所に置いとくと、冬まで保存できるので、冬瓜と呼ばれるのでした。だからいいんです、夏で。
すごいな、半年持つんだ。
そうですね。初夏から収穫始まるっていうことなので、まあ本当夏の食べ物と、まあ漢字見ちゃうと一瞬迷っちゃいますけど、これだからすごいいいです。むくみ対策としては。だからよくあるのが、冬瓜とハトムギの鶏肉みたいな 対策のスープとか。ですよね。あとは冬瓜に、胃腸が冷えてしまうように蒸し生姜加えたりとか、使うと、夏の終わりとか非常にいいかなと思います。夏の終わりってさっき言ったように水を捨てましょうっていうことと、あと起こるのは冷たい飲み物をずっと飲み続けて、胃腸が冷えちゃう。で、消化不良になって、食欲減って夏バテ、後半、夏バテってなっていくので、その時使うの蒸し生姜なんですよ。
ああ、蒸し生姜ね。蒸し生姜。そう。生姜蒸すってなんか、だいぶ前にも教えていただいたけど。
冷え性の時にすごい出てきてると思います。その養生でも出てると思うんですけど、 基本的に現代人冷えてる人が多いので、
はい。
蒸した生姜が冬でもいいですし、夏の終わりの胃腸の冷えにも使えるので、まあ、冬瓜蒸し生姜とかハト麦使っていただければと思いますし、まあ、漢方だと最初に言った五苓散、まあ、活用して、まあ、水分代謝を上げると。それが寒くなる前の、まあ、一つの養生というか。まあ、前回ヒヤッとした話ですけど、今回はちょっと、完全に漢方ということで。
体にいい話をね、してくださいました。
させていただきました。
いやー、でもね、本当、季節がね、また変わってくる、体の調子も変わってくるんでね、なんかちょっとこういった知識を知っておくと、ちょっと健康に過ごすためにもね、
とってもいいと思います。
いい情報ですね。
はい。
では、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。